それでは今日与えられております神様の御言葉を朗読させていただきます。今日の箇所は新約聖書使徒の働き5章の12節から20節まででございます。今日与えられている箇所は使徒の働き5章12節から20節まででございます。新約聖書の241ページにあたります。それでは朗読させていただきます。さて使徒たちの手により多くの印と不思議が人々の間で行われた。皆は心を一つにしてソロモンの回廊にいた。他の人たちは誰もあえて彼らの仲間に加わろうとはしなかったが、民は彼らを尊敬していた。そして主を信じる者たちはますます増え、男も女も大勢になった。そしてついには病人を大通りへ運び出し、寝台や寝床の上に寝かせて、ペテロが通りかかるときにはせめてその影だけでも病人の誰かにかかるようにするほどになった。またエルサレム付近の町々から大勢の人が病人や汚れた霊に苦しめられている人々を連れて集まってきた。その人々は皆癒された。そこで大祭司とその仲間たち、すなわちサドカイ派の者たちは皆妬みに燃えて立ち上がり、人たちに手をかけて捕らえ、彼らを公の留置場に入れた。ところが夜、主の使いが牢の戸を開け、彼らを連れ出し、行って宮の中に立ち、人々にこの命の言葉をすべて語りなさいと言った。今日はここまででございます。この箇所から、鈴木手元牧師によりこの命の言葉をと題して御言葉を取り継いでいただきます。よろしくお願いします。
おはようございます。今朝も皆様と共に主を礼拝できます恵みを感謝いたします。はじめに一言お祈りいたします。愛と恵みに富みたもを私たちの作り主でおられる天の父なる神様、あなたのお名前を心から賛美いたします。今朝も私たちにこの礼拝の恵みに預からせてくださって心から感謝いたします。開かれた御言葉を祝福してください。どうか私たちが抱えていますいろいろな悩みや心配事をあなたの御前に下ろして、今あなたの御声だけに聞くことができますように助けてください。語る者にも聞く者にも聖霊様の豊かなお取り扱いがありますように、お委ねして尊き主イエスキリストの御名でお祈りいたします。アーメン。
アーメン。
先週は初代教会の信徒たちが持ち物すべてを分かち合って生活し、御言葉と生活の両方を通して主を証ししたことを見てまいりました。また土地や財産を持っている者はそれらを売って使徒の足元に置いた、神に捧げたこと、その中でアナニアとサッピラによる偽善の問題が生じましたが、彼らに下った厳しい裁きを通しても教会全体と周りの人々に神への恐れが生じたことも見てまいりました。今日はその続きです。しかし話のつながりに関して言えば、今日の場面はその前の4章23節から31節の場面、すなわち釈放されたペテロとヨハネの報告を受けて、信徒たちが心を合わせて神に祈ったという場面に直結していると言えます。ユダヤ教指導者たちの脅しに屈することなく、初代教会の信徒たちは心を一つに合わせ、全能なる神に自分たちが強められ大胆に御言葉を語ることができるように求めて祈り、イエスの御名によって印と不思議な技を行えるように求めて祈りました。信徒たちは迫害する敵を倒してくださいと祈ったのではなく、自分たちが強められ大胆に御言葉を語ることができるように求め、また天からの火など復讐の奇跡を願ったのでもなく、慈しみと恵みの御業を求めたのでした。神の絶対的なご支配と導きを信じて祈る彼らの祈りは聞かれ、彼らは聖霊に満たされ大胆に神の言葉を語り出しました。そしてイエスの復活と救いの御業を証しするために、印と不思議な技を行えるようにという彼らのもう一つの願いが今日の箇所において答えられているのです。12節、さて信徒たちの手により多くの印と不思議が人々の間で行われた。皆は心を一つにしてソロモンの回廊にいた。ソロモンの回廊というのは3章にも出てきた神殿の回廊の一つです。おそらく初代教会のメンバーたちが共に祈る場所としてこのところに集まっていたのでしょう。初代教会の信徒たちは愛にあふれた交わりを内側に有しながらも、決して内向きではありませんでした。人々の間で人々が大勢神殿の参拝に来る中で、彼らは奇跡を行いイエスの復活を証ししたのです。彼らが行ったのはイエスの御名による印と不思議な技でありました。生まれつき歩けず何十年も神殿の門で物乞いをしていた男性がたちまち自分の足で立って歩けるようにされたように、イエスの復活の力を示す力強い奇跡が人々の前で行われたのです。注意を払いたいのは、この印と不思議な技が人たちの手によって行われたと限定して伝えられていることです。この使徒の働きを記したルカはこの書の中で多くの奇跡の技を伝えていますが、それを行うことができるのは十二使徒たちとパウロやステパノやピリポなど聖霊の満たしを受けた一部の人たちだけに限っています。聖書はこの初代教会の時代に人たちの手を通して印と不思議な技が行われたことを伝えているのです。もちろん神は全能の方ですから、今の時代にも奇跡を起こすこともおできになります。しかし初代教会の時代は特別に神が介入されて人たちの手によってたくさんの奇跡を行わせてくださったと理解すべきでしょう。教会の働きの土台をしっかりと築くための、その特別な役割のために 人たちは特別に用いられたのです。そして印と不思議な技の目的はイエスの復活と救いを述べ伝えることにあったのです。13節、他の人たちは誰もあえて彼らの仲間に加わろうとはしなかったが、民は彼らを尊敬していた。ここに教会の周りの人々の反応が述べられています。この他の人々とは、神殿で神を礼拝しているユダヤ人のことです。ユダヤ人たちのことです。この一般のユダヤ教徒たちは誰もキリスト者たちの交わりに加わろうとしませんでした。彼ら神殿礼拝者たちの保守的態度というものが感じ取れます。もしかしたら直前のアナニアとサッピラへの厳しい裁きのことや、キリスト者たちの所有物の共有のことを聞いて近づきがたさを覚えていたのかもしれません。またペテロとヨハネが逮捕され議会裁判にかけられたことを見て、ユダヤ教指導者たちの反感を知ったために仲間に加わろうとしなかったのかもしれません。それでもこの人々はキリスト者たちの敬虔さと真実な交わり、仲間への愛を見て尊敬していました。前にもご紹介したことがあると思いますけれども、私が東北にある少人数の家の教会に招かれてメッセージの奉仕をさせていただいたとき、そこに近くの仮設住宅で暮らしておられる一人の女性が出席しておられました。津波でご家族を失い、住まいも流されて、死のうと思ってさまよっていたら目の前に教会があり、その教会の信徒の方に親身に話を聞いてもらえたということで、日曜日の礼拝にも来られるようになられた方でした。彼女は教会の交わりは本当に愛があって安らぎがあるとおっしゃっていました。当時、教会員の、一人の方に初孫が生まれたということがあったのですが、その時にもみんな自分のことのように喜んでいて素晴らしいというのです。それに比べると、自分が住んでいる仮設住宅の人たちは、噂話とかつまらない話題ばかりで、どこか表面的な付き合いしかしていないというのです。そのように教会の温かい交わりを通して、聖書の愛が真実の愛であると教えられているということでした。私たちキリスト者たちは神の眼差しを持って互いを尊び合い生かし合う素晴らしい交わりを与えられています。賛美歌の一つ、賛美歌の532番の歌詞に、世にはなき交わりよという詩がありますけれども、私たちキリスト者は主の愛に結ばれ互いに愛し尊び合う愛の交わりに生かされているのです。主にある真実な交わり、受け入れ合い、補い合い、支え合い、励まし合い、生かし合う主にある生きた交わりを持って、周りの人々に主の愛を証しするキリストの教会の姿をここに確認できます。14節、そして主を信じる者たちはますます増え、男も女も大勢になった。仲間に加わることを躊躇する者たちがいる一方で、主を信じて仲間に加わる人々が大勢起こされたことが述べられています。信徒たちが言葉と技とによって明らかにされた生ける神の臨在は、ある人々を不安にさせ、他の人々には心に訴えるものとなったのでした。15節、そしてついには病人を大通りへ運び出し、寝台や寝床の上に寝かせて、ペテロが通りかかるときにはせめてその影だけでも病人の誰かにかかるようにするほどになった。熱狂する民衆の様子が伝えられています。人々をこれほどの熱狂に駆り立てたのは、人たちの上に臨む生ける神の臨在でした。 迷信がかった人間崇拝的な信仰にも見えますが、病に苦しむ者を助けたいという家族や仲間を思う切実な求め、そして人たちの手によってなされる不思議の技、癒しの奇跡を目の当たりにして驚きと畏敬の念を持って人たちに近づいたことが読み取れます。たとえその中に人間崇拝的な思いを持つ者たちがいたとしても、3章で見てきた通り、ペテロたちは私たちではなくイエスの皆がこの人を癒したのだと必ず伝えたことでしょう。その影がかかるようにという記述からは、イエスの衣の裾にでも触れれば病が癒されると信じた長血を患う女性の信仰が思い出されます。イエスの着物の裾に触れたその女性はたちまち病が癒されたのでしたが、群衆に紛れて人知れず衣に触った彼女に主イエスは声をかけ、人々の前で安心して行きなさい、あなたの信仰があなたを救ったと告げられたのでした。イエスの与えられた癒しは身体的なものだけではなく、社会的回復と霊的な救いを含む全人的な癒し、全存在的、全時間的な癒しでした。たとえ年を重ね健康が衰えていったとしても、神の愛に結ばれたその命は永遠の輝きを持ち続ける。イエスがなされた癒しの目的はそこにあったのです。この15節では、人々の熱狂的信仰を伝えているだけで、ペテロの影にかかった病人たちが癒されたかどうかの結果は伝えていません。やや迷信的、ご利益的な信仰が見受けられますが、その後イエスの復活と救いを信じ神の愛に結ばれることへと導かれていくならば、入り口がどうであったとしても、入信に至るきっかけがこの世的な思いであったとしても、それは神の導きとして受け取ってよいのだろうと思います。神は一人一人にご自身を求める思いを与えられます。事実、神殿で礼拝を守る健康な人々は仲間に加わろうとはせず距離を置いていたわけですが、この病を与えられていた人々やその仲間たちは癒しを求めて人たちに近づいたのです。私自身はクリスチャン家庭に生まれましたから、そのまま自然に神様を信じる信仰に導かれましたが、その後家族の病や自分自身の病気などを通して深く神様に向かうことへと導かれました。導かれ方は人様々です。ある人は教会学校で飴玉がもらえるから、ある人は異性の友人に惹かれて、ある人は温かい交わりを求めて、ある人は英語を学びたくて教会に通うように導かれ、主イエスの愛に結ばれていきます。日本では聖書のことや神様のことを知りたいので教会に来ましたという方はむしろ少ないように思われます。聖書のこともイエス様のこともあまりよくわからないけど、ここに何か大切なもの、真実な愛があるように感じられて、最初はそうした漠然とした求めで構わないのではないでしょうか。初代教会においても最初から正しい神理解を持って入信したという人々ばかりではなかったように思うわけです。この世的な風習や価値観だって混ざり込むことだってある。大きな悲しみを経験する時もある。それでもキリストの教会は聖霊の御助けの中でイエスの教えに固く立ち、愛し合い、励まし合い、諭し合い、助け合って、神の恵みの中で共に成長し、委ねられた宣教の働きに励むのです。16節、またエルサレム付近の町々から大勢の人が病人や汚れた霊に苦しめられている人々を連れて集まってきた。その人々は皆癒された。 エルサレムだけでなく付近の町々からも大勢の人々が病気の者や悪霊に苦しめられている人などを連れて集まってきた。そしてその全部が癒されました。神の力強い癒しと解放の実証がここに表されています。大勢の人々の癒し、人々の熱狂、今や教会は止めることのできない勢いを持って広がり、多くの人々にイエスの復活と神の愛を証ししたのです。しかし、ここで再び反対者たちの攻撃が起こります。17節、18節。そこで大祭司とその仲間たち、すなわちサドカイ派の者たちは皆、妬みに燃えて立ち上がり、人たちを手をかけて捕らえ、彼らを公の留置場に入れた。神殿で生まれつき足の不自由な人を歩けるようにし、イエスの復活を証ししたことで、ユダヤ教指導者たちにペテロとヨハネが逮捕されたように、ここでも大勢の人々を癒したことで、大祭司やサドカイ派の人々による攻撃が引き起こされたのです。それは彼らが激しい妬みを抱いたためだったと述べられています。自分たちの支配権を教会に奪われたくなかった彼らは、人たちに手をかけて公の留置場に入れました。そして翌日、最高議会を召集して、人たちを法廷に引き出して、徹底的な弾圧を加えようとしたのでした。ところがすぐさま、神は人たちを牢から救出されたのです。19節、20節。ところが夜、主の使いが牢の戸を開け、彼らを連れ出し、行って宮の中に立ち、人々にこの命の言葉をすべて語りなさいと言った。主が御使いを送って牢の戸を開いて、人たちを救出されたのです。神が教会と共におられ、力強い身腕を持って導いておられることがわかります。そして御使いたちは人たちに告げました。行って宮の中に立ち、人々にこの命の言葉をことごとく語りなさい。この命の言葉をすべて語りなさい。それが御使いが命じたことであり、人たちが救出された理由でした。宮の中、神殿の中に立って、人々すべての民に、イエスの復活と救いを伝えるために彼らは使わされたのです。前で述べられていましたように、神殿で礼拝を守る人々は仲間に加わろうとしない保守的な人々でした。しかしすぐに好ましい反応をしなかったとしても、彼らが救われることが神の御心なのです。すべての民に語りなさいとあるように、彼らが救われることが神の御心なのです。20節のことごとく語りなさいという、すべて語りなさいという言葉は命令形の現在形で、語り続けなさいという意味をも含んでいます。福音に対していろいろな反応がある。すぐに心を開いて受け入れるものもあれば、徐々に心を開かれていく人もいる。だから語り続けなさいと言われているのでしょう。そしてそのようにさまざまな導かれ方をした一人一人が尊い存在であるのです。さっと物事を決められる即決型の人、じっくりと物事を考えられる熟考型の人、どちらもキリストの体の一部分として大切な存在です。主にある温かい交わり、キリストの豊かな恵みの中で信仰を育まれた人も、他の価値観の中で育ってその後信仰に導かれた人も、共に大切な存在です。小さな子も、年老いた方も、健康な人も、弱さを抱える人も、互いの存在を感謝し喜び合う、 そこに本当のつながりと命があるのです。この命の言葉は初めて登場する表現ですが、シリア語では命と救いは同じ言葉です。イエスによってもたらされた救いの言葉と言い換えることもできるでしょう。この命の言葉というのは救いの言葉と言い換えることもできるでしょう。このと言われているように、これまで人たちが人々に語ってきたイエスの復活と救いについての教えであり、そしてこの命の言葉は人々に癒しと解放をもたらすのです。福音書はイエスが多くの癒しの御業を行われたことを記していますが、それは神の国の到来の印でありました。イエスの癒しの御業はイエスご自身において神の国がこの地上にもたらされたことの印なのです。天の御国は神によって完全に統治されている。そこには罪も悪も病も存在しない。地上において悪霊が追放され、病が癒され、救いの御業がなされるのは、そうした神の国の到来の印であり、私たちがやがて天の御国で預かることが約束されている慰めと安息の印です。そこにはもはや悲しみもロープもない、あらゆる抑圧から解放された永遠の安らぎがあるのです。癒しの目的は、私たちの心が神の愛と喜びにあふれ、その人がその人らしく本当の命を生きられるようになることです。イエスの癒しを受けた人は、神が自分を愛し心に留めてくださっていることを実感し、神のご支配の中で平安と喜びを持って生きるのです。イエスの神の国の宣教は、言葉と技との両方においてなされました。人たちが行ったイエスの御業も、復活のイエスを証しし、癒された人々が神に立ち返って本当の命を生きることへと招くものでした。神の国の宣教に召されている教会も、言葉だけでなく愛の技や交わりを通して命の言葉を語り、神の愛を述べ伝えるのです。命の言葉は教会という交わりに生かされること、他者との交わりに生かされることにおいて表されます。神の命に結ばれている恵みと祝福を周りの人々と分かち合うために、私たちは召されているのです。三章の美しの門で施しを求めていた生まれつき歩けなかった男性が歩けるようにされたという奇跡の場面でも確認してまいりましたように、ここに記される大勢の癒しや人たちが牢から救い出されたという奇跡から、私たちが覚えたいことは、神が私たちの思いを超えた仕方で私たちに御業を表してくださるということです。神が私たちの思いを超えた仕方で私たちに救いの御業を与えてくださり、本当の命に生かしてくださるということです。今日の聖詩に選びました第一ペテロの2章9節の御言葉にはこのように述べられています。しかしあなた方は選ばれた種族、王である祭司、聖なる国民、神のものとされた民です。それはあなた方を闇の中からご自分の驚くべき光の中に召してくださった方の栄誉をあなた方が告げ知らせるためです。闇の中から光の中に、罪の支配から神の恵みのご支配の中に私たちは移されました。私たちはイエス・キリストの救いの御業によって神の子供とされている恵みに預かり、罪の支配から解放されて本当の命を生きることへと召されているのです。 私たちは光の中に召されたもの、恵みの支配に生きるものとして、互いに祝福し合い、喜びや悲しみを分かち合って歩み続けたいと願います。そして私たちに与えられている命の言葉、救いの言葉を多くの人々に語り続け、主にある生きた交わりを持って周りの人々に主の愛を証しするものでありたいと思います。お祈りをいたします。恵み深い天の父なる神様、御言葉を感謝いたします。今日は初代教会の信徒たちが心を合わせてあなたに向かって祈ったその答えとして、力強い癒しの御業が行われた場面を読みました。あなたはいろいろな弱さを抱えているもの、問題の中にあるものを憐れんでくださり、慈しんでくださるお方です。そのあなたの愛を表すものとして大きな癒しの御業が行われたこと、またそれを通して多くの方々が、多くの人々があなたに立ち返り、救いの恵みに預かったことを読みました。私たち、現代の教会も、あなたの御言葉を大胆に語り、そして愛の業と、また愛の交わりを通して、あなたの救いと愛を証しすることができますように、強め導いていてください。私たち自身、いろいろな問題を抱えたり悩みを抱えたりするものでありますけれども、すべてを最善に導いてくださるあなたに信頼して、あなたに従い続けていくことができますように、どうか聖霊の御助けをお与えください。救い主イエスキリストの名前を通してお祈りいたします。アーメン。
それでは新聖歌434番語り継げばや、これを賛美しましょう。